今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろなさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、今週はすごいゲストが出演されますので、早速番組の方行きたいと思います。いろなさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カイリー弁護株式会社、弁護士法人ヘンロック府立事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証書法人光パートナーズ株式会社、株式会社都市用ミミズ内科クリニック、株式会社振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院心療内科部長で著作家、そして音楽家でもあります明橋大二先生にお越しいただきました。お忙しい中、誠にありがとうございます。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、明橋先生のご紹介をいろんなさんの方から。
はい、はい、4年間待っていました。
4年間待ってました。はい、
はい、ドクター明橋なんですけれども、はい、新生会富山病院心療内科部長、 NPO 法人子どもの権利支援センターパレット理事長、そしてなぜ生きるや子育てハッピーアドバイスの著者であります。ハッピーアドバイスシリーズが500万部を超えるベストセラーとなっているほか、韓国、中国、台湾、タイ、ベトナムにて翻訳出版されています。また今年の4月に明橋先生の新刊、家族と生きるハッピーアドバイスが発売されました。そしてその執筆活動だけではなくてですね、明橋先生が音楽が大好きで、ダットというバンド活動されています。まあ、今日はいろいろと聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、もう著作家としてもうものすごいベストセラー作家でございまして、私の周りの小さな範囲でも明橋先生の著作を読んでおられる方、明橋先生にお世話になりましたっていう方いっぱいいるんですよ。それだけ皆さんからもご信頼されている素晴らしい先生だということで。
はい、ありがとうございます。
いやいや、すごいですよ。そんな先生、いろんな著作物もあり、今年の4月に家族と生きるハッピーアドバイスを正しく上司されたということで、はいはい、先日一緒に東京でビッグサイトでイベントがありまして、はいはいはい、出席させていただいて、はい、僕ずっと後ろで明橋先生の講演をお聞きしてたんですよ。
あ、そうですか。はい、聞いてたんですね。
聞いてたんです、はい、でもうすごいな明橋先生と思ったら、その後にサイン会があって、
もう講演時間より長かったですよね。
そう今回の列が1時間以上並んでるんですよね。みんなずっと待っておられて、全部売り切れちゃったぐらいでしたもんね。
ああ、そうなんですね。
はい、お話もすごいし、やっぱり皆さん共感されておられる方たくさんおられるんだなと思って。
そうですね、まあ、本当にありがたいことなんですけども、はい、まあ、最初本書くときは精神科医としてはまあ別に普通のことだし、改めて本にするまでもないんじゃないかとかって言ってたんですけども、まあ、出版社から言われたのは、まあ、専門家からは常識かもしれないけど、うん、一般の人は誰も知らないと。だからそういうことを分かりやすく伝えたら、それは本当に意義があるということで、まあ、半信半疑で出したんですけど、
はい、
まあ、本当にたくさんの方に読んでいただいて、しかもなんか読んでくださった方がまた周囲の方にね、勧めてくださると、
はいはいはい、
もう隠れ営業部員の人がもう全国たくさんいただいてもう全然給料も何も払ってないのでねまあそれで本当に多くの人に読んでいただいてありがたいなと思ってます。
はい、本当にすごいですよね。現在全部で何冊ぐらい出す？
いや、ちょっとは私ばっかり、多分
すごい
20冊以上になると思いますね。はい、
でその学生時代から音楽が好きでということで、ご自身を最初ピアノを弾いて 方だった
んですか？そうですね、まあ、4歳の時からまあ、ピアノを始めて、なんか男の子でピアノやってるとなんかお坊ちゃんみたいなって思われたりするんですけど、別にお家は普通の、まあ、サラリーマンの家だったんですけど、母親が音楽がもう大好きで、
あ、そうなんですね。
で、まあ、いつも家になんか母親のコーラスのね歌声が聞こえるみたいな、まあ、そういう環境で、で、まあ、子供にはピアノを習わせたいっていう、まあ、強い思いが母親にあって、
はい、
で4歳から14歳ぐらいまで、まあ、習ってたんですけども、
はい、
ピアノ習ってた時はあんまりその好きにっていうほどでもなかったんですけど、
はい、
辞めてから、まあ、自分で楽譜買って、
はい、
まあ、ビートルズとかね、
はい、
まあ、そういうのを引き出して、それからなんか本当にピアノが好きになってきたっていうかね、
はい、
で最初はまあクラシック聞いてたんですけど、
はい、
中学3年の時にビートルズとピンクフロイドに出会いまして、でちょうど高校1年ぐらいの時にパンクが、
はい、
まあ、ブレイクしてロンドンとニューヨークで、まあ、そっからはもうずっとリアルタイムで追っかけてますね。
すごいですよね、パンクロックを聞いてるっていうのはこれは明石先生のことを精神科医として知っておられる方にはもう衝撃的なことでございますけども、
実は私がその精神医学関係で最初に書いた本は輝ける子っていうんですけども、うん、まあ、そのタイトルがですね、100メートル10秒で走れって言ってもどうしても走れないってやついるじゃんみたいなね、
うん、
そういうタイトルなんですけど、それは実はブルーハーツの語録から取ったやつなんですよね、
ヒルトさん、
はい、ですから私の中では本当にロックと、
はい
はい、精神医学っていうのは結構つながってるっていうか、
僕秋安先生のこと初めて認識したのが、秋安先生が京都大学時代ですよね、ロックマガジンの編集をしておられたと、
はいはいはい、
それでそのロックマガジンというのは日本で当時ロッキングオンミュージックマガジンっていうのがあって、はい、そしてロックマガジンという音楽雑誌がある、うん、で僕は結構そういうパンクとかニューウェーブなものが好きだったので、それをこう求めてたらロックマガジンに出会い、ロックマガジンを読んでたんです、
はい、
読んでたらそれが秋安先生の、うん、作ですごい出たとそうなん
すごいですよね。
そうなんですよ、
いや私もう周りの人誰も知らないですとだけど本当に音楽すごく好きな人っていうか深く関わってる人は、うん、結構みんな知ってますよね。
そうですよ、
まあ、だからでもやっぱりロックマガジンはもう常に一番最先端の音楽を紹介してたと思いますし、
そうなんですよね、はい、編集長が阿木譲さん、
そうですね、数年前に亡くなられましたけどもね、
はい
はい、
あの方も個性的ですごい方、
いやもうめちゃくちゃちょっと変わった人っていうか、まあ、すごい人でもあり、はい、いろいろ敵も多いしてましたけど、
はい、
まあ、私は本当に阿木さんとの出会いでやっぱり今の仕事をついてるっていう部分もあるので、
はい
はい、まあ、本当に感謝してますね。
あ、そうですか、はい、そのロックマガジンという本というのは、はい、その音楽の情報だけではなくて、うん、いろんなことで情報一緒にあるんですよね。そうすると自然にこの、うん、まあ、リテラシーだって審美眼で上がっていくんですよ。だからそういう面で本当に突出した雑誌で、
はい、
そのおかげで結構自分の人格形成が、はい、採用されてい
た。そうなんですね、いや私と一緒ですね
、
はい、だからやっぱりその音楽を突き詰めていくとやっぱりいろんなアートとつながりが出てくるし、
はい、
そういう美術とかダダイズムとか、ね、はい、シュールレアリスムとか、
はい、
アレン・ギンズバーグとかね、アンディ・ウォーホルとか、はい、やっぱりそういうところとのつながりが出てくるので、はい、やはり私もそれによってすごく世界を広げられたし、それを通じてやっぱり生き方を語る人なんですね、だから音楽のレビューなんかでもほとんど音楽の話は書いてなくって、これを聞いてこんなことを思い出したみたいな、そんなこと書いてあってどんな音楽か全然分かんないみたいない
やいや、そこに何を感じるかっていう自分への問いだったり読む方への問いだったりとか、そういう書き方するんで、
はい、
やっぱそこはまさに文学というか、
はい、
芸術なんですよね、
はい、そうだと思います。
なんかロックマージンというのは本当に僕の中ではすごい大きいですね、10代の。いや、
ありがとうございます、
はい、だからそれの編集を秋葉先生がやっていたっていうので、秋葉先生のお名前そこで知って、秋葉先生と後にこうやって普通にこう一緒にお話しさせていただく、すごいことで、僕もご縁ってすごいなと思って。
そうですよね、本当に、
はい、だからもう秋葉先生のお話した山ほどあるんですよ、すごいこと、う
ん、なんかだんだんマニアックな話だ
と思うんです
けど、大丈夫ですか、いろいろさん
すごい方で、はい、本当に
そうですね。まあ、明橋先生のご著書の中にですね、うん、たくさんの歌詞が引用されてるんですね、その音楽とか執筆とかですね、うん、その診療とか、まあ、全部こう人生の中につながっている感じで、すごいなとも思いました。
こんないろんなマニアックなお話をしてますけども、このマニアックな明橋先生のバンドユニット、うん、名田塚先生副院長と一緒にですね、はい、DAT というユニットをやっておられるんですが、はい、その DAT がですね、はい、この命未来学校のためにアルバムを作っていただいたんですよね。
すごいですね、
はい、このアルバムピースフル、ね、ミュージックドネーションといいまして、うん、売り上げの一部を二席に寄付させていただくという企画でスタートして、はい、今全世界に配信されてますし、はい、全国でこのアルバムが発売されております。
はい、
はい、その中で明橋先生と名田塚先生のダットが5曲提供していただいてですね、はい、先生がこれだけマニアである、そして今回そのピアノも弾いておられるということで、うん、どれぐらいすごいかと実際に曲聴いていただければわかるんですけど、これ歌詞は
全部ね名田塚先生の作詞作曲なんですよね、はい、でこれも学生時代も名田塚先生と会った時に、はい、いやこんなの作ったんだって自分でもう全部こう楽器使って録音した、
はい、
その音自体はもう当時の録音ですし、なんていうか素人のレコーディングだったんですけども、その音楽というかその曲作りの才能がすごいなと思って、
はい、
でまあ、私もそれまで録画誌の編集やってて、まあ、いろんなレコードレビューとか、まあ、書いたりしてましたけど、はい、いやこれは素晴らしいということで、はい、これもぜひ世の中に出すべきだということをもうずっと言って続けてきたんですけど、はい、でまあ、自主制作の、まあ、アルバムみたいなのを作って、私がアルバムのパッケージとか作ったり、ね、はい、デザインしたりして、はい、まあ、やってたんですけども、でまあ、病院でも年に1回年末コンサートってことで一緒に出たり、はい、しかしなかなかそのレコーディングの機会に恵まれなくて、このままねもう死んでしまうのかと思われてしまうのかと思ってたら、
はい、
まあ本当に矢後さんにねもう拾っていただいて、
いやいやいや、でもない、でもない、
矢後さんのプロデュースも素晴らしいですし、本当に感謝しております。
いやいや、もう恐縮ですよ、はい、もう本当に曲がすごく良くて、
はい、
あ、これは磨けばもっともっと光るみたいな、いや
本当にね、はい、コード進行めちゃくちゃ良いんですよ。
そうなんですよ、
はい、
で歌詞もすごく良くて、
はい、
でこれもったいなすぎると前から思ってたんです
ね。ありがとうございます。
へ、はい、その明橋先生と名田塚先生のダットの曲をお聴きいただきたいと思います。
はい、それでは聴いてください。ダットで色褪せた夏。
街の気だるさもいつしか消えて、空の青さが目にしみる。きっとは営みを繰り返し、明るい季節へと別れを告げる。言わないで短い時よ、人の心は寂しいもの。 の心は寂しいもの。立ち止まることはもうできない。振り返ることはもうしない。変わらぬ季節の流れに僕もいつしか色あせてゆく。
はい、というわけでですね、あの曲の方をねお聴きいただきましたけども、この最初のピアノも全部明谷先生のプレイで、
はい、優しいですね。
いや、これすごくこの曲のこのピアノありきでまず組み立てを考えて、はい、それと歌詞とのこのシンクロを考えまして、はいはい、で明谷先生と私も好きなニューヨークのパンクロックとかのイメージのちょっと冷たい感じのグループサウンズかなって思わせて、実はニューヨークパンクという、
はい、
あの二重の仕掛けを考えてやってまして、
いやこれあの本当にかっこいい曲なんですけども、しかしあのさらにねこの矢子さんのギターが入って本当にねセンスいいですよね。まあ、短いそのカッティングみたいな感じでね、あのリフを入れておられるんですけども、これがまたセンスがいいですよね。本当に素晴らしい曲になりました。
いやいや、ありがとうございます。本当に一般の普通の音楽あんまり普段聴かない人も、すっごいマニアの方にも聴いてもらえるものが一番いいと思うんですね。だからそういうことに対応できるような曲って元がやっぱり素晴らしいので、できる限りも今回のレコードでも本当全知全能使われました本当に1ヶ月ぐらいずっとスタジオにいたので。
そうですよね、
本当全知全能でしたね今回は。いやぜひね皆さんに聞いていただきたいですね、
ぜひ聞いてもらいたいですね。
いろんな方に聞いていただきたいです本当に。はい、先生今ずっと話してると音楽家なんだなみたいな話になってきた
んです。なんか自分の仕事何のかちょっと分かんなくなってますけどね。
お医者さんなんですよね本当ね、
はい、一応は、一応なんちゃって医者、
いやいやいやいやいやすごい先生ですけど、まず大体その音楽とかそういうこう文化を好みながら北の高校って難しいじゃないですか。大阪の繁華街の中にあるんですね、あそこ、
はい、
北の高校から京都大学に医学部入るって、普通じゃないなというどうでもその当時にもう医者になろうっていうのがあって、もう自分でコース考えたんです
ね。そうですね、父親が医学部じゃないんですけど、まあ、農学部でなんですけど、ずっとビタミンの研究とか食中毒の研究とかしてて、はい、まあ、家でそう医学的な話はよく出てたんですよね、
はい、
で親の願いとして、まあ、3人兄弟なんですけど、はい、まあ、1人は医者になってもらいたいみたいな気持ちを言ってたので、はい、じゃあなおうかなと思ったんですけど、本当に医者になろうっていうふうには思ってなくて、なんか研究やりたかったんですよね、
はい、
でちょうどまあ高校ぐらいになるとなんか友達とそういう人生論議というか、まあ、哲学的な話とか、はい、まあ、そういうことをする仲間がいて、でなんかその当時分子生物学が非常にこう広がってきて、まあ、脳の研究ももう始まって、
はい、
脳の仕組みとかを解明したらなんか命の意味みたいなのがね分かるんじゃないかと、うん、
はい、
まあ、思って脳の研究者になろうと思って医学部入ったんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、ところがまあ、あの医学部に入ってからさっき言った通りロックマガジンの編集室に入り込んで、ほとんど京都にはおらず大阪の南の四つ橋の編集室に泊まり込んで、もう夜とも昼とも知れない生活を送ってたので、気がついたらもうね5年生になってしまった。しかしその私はやっぱりロックに出会ったってことが大きかったと思うんですけども、はい、いろんなそれを通じて思想とか哲学とかまあ来てるうちに科学でね、はい、なんか分子原子で人間 の、 その命が割り切れるってそんな簡単なもんじゃないっていうことをすごく感じたんですよね、はい、だからなんかもっとやはり命って深いものだし、 だからそこでちょっとまあ、あの方向をこう見失ったんですよね。で当時あの京都大学文学部は以前からその哲学、はい、まあ、京都学派と言われるね、哲学の研究が非常に盛んで、うん、で京都学派の最後の生き残りの、まあ、辻村先生っていう、まあ、ハイデガーの哲学の専門家ですけども、はい、まあ、その人の講義があって、
はい、
で医学部の講義はまあ全然受けずにですね、その文学部に入り浸ってその哲学の講義を受けてたんですよね。
そうなんですね、はい、
でそうするとやっぱりそのハイデガーが最後にね、そのどこを目指してたかって言ったら、うん、やっぱり東洋の哲学、まあ、仏教に希望を見出してたっていうことをまあ言われるわけですよね。まあ、実際京都学派の人たちもそのハイデガーの哲学を学んで、その答えをね仏教思想の中に見出そうとしてた、そういう仕事をしてるんですよね。西田喜多郎にしても田辺はじめにしてもね。ですからまあバンバンそういう話ができたので、私はもう出家しようかなと僕は医学部やめて、まあ、出家しようかなとまあ思った時期もあったんですよね。そういう時にまたまたま父親から心療内科っていう分野があるぞと聞かされて、要するにその医学の中でもやはり心に関わるね、そういう分野があるんだっていうことを知って、あ、それだったらね、今までやってきたそういうなんか文学部の講義も、はい、ロックマガジンの仕事もなんかちょっと役に立つんじゃないかと。で大体ロックに関わってる人でちょっとね精神的にやばい人が多いんですよね。
はい、
まあ、本当にね、まあ、ロックアーティストでもピンク・フロイドのシド・バレッタとかね、あと自殺ジョイ・ディビジョンのヤンク・アーティストとか、ニルヴァーナのカート・コバーンとか、ね、そういう人もたくさんいますし、ドラッグ漬けになったジム・モリソンとか、ね、ジミー・ヘッドリックスとかね、やっぱりそういうなんか紙一重なところがあって、なんかこの精神医学っていう仕事だと今までやってきたことも少しはねなんか役に立つんじゃないかなと思って今の道を選んだというね、あの経緯があるんですよね。
そうですか。秋葉先生もハイデガー研究してて、存在と時間を原書で読んだという時点で、すごい原書で読んだ時点で、
いや、あの原書の方が分かりやすいんですよ翻訳の方が分かりにくいんですよ
それがもう結構来てるなと思いますけど、いやそんな人いないですからでもみんなやっぱりそういうところに突き当たっていくので、うん、心療内科っていう精神的な部分っていうものの道につながっていくのはなんか整合性がありますよね。
まあ自分の中ではやっぱりなんか来るべきしてきたなっていうか、やっぱりどっかでそこの部分でつながってるっていうふうに思ってますね、うん、
はい、というわけであっという間にもう時間が来てしまいましたけれども、秋葉先生のね話をね前編後編という形でですね、来週もぜひお話をお聞きしたいと思いますので、はい、何卒よろしくお願いいたします。
はい、
はい、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね本日のゲストである明橋先生の名言を紹介したいと思います。生きてくれてありがとうということなんですね。まあ、いるのは当たり前のことではない、生きているだけで頑張っているというメッセージが含まれているそうなんですけれども、何かもっと深い意味があれば解説
を。そうですね、時々、まあ、本のサインで生きててくれてありがとうっていうふうにね、まあ、書く時があるんですけど、生きてるってなんか当たり前のことのように我々思ってますけども、だけどやはり患者さんの中で本当にもうあの生きてるのが辛いとか、はい、まあ、中にはやはり命を絶っていく人があったり、まあ、そういう人を見てるともう本当に生きてるっていうだけでもそれは大変なことだし、生きてるっていうだけで頑張ってると思いますし、まあ、本当にあなたが生きててくれるからこそ、まあ、自分もここにいて仕事をしたりできるわけですよね。ですから、まあ、そういう気持ちを生きててくれてありがとうっていう言葉にするんですけども、やっぱりこの言葉を見て涙ぐまれる人とかね、やっぱおられるんですよね。やっぱりそういう人って辛い中を生きてこられた人だと思うんですよね。まあ、そういう人にこそ何か少しでも支えになれたらというふうに思っています。
はい、秋葉先生の言葉ね心に染み入りました。本当に
すごいホッとしますね。
はい、今週も名言を学びました。ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、7月16日日曜日午後2時から、 射水市救急薬品市民交流プラザにて、テーマは家族と協力して糖尿病と認知症を克服しよう。講師は新生会富山病院糖尿病センター長、健診センター長、寺谷和幸先生です。7月17日月曜日、祝日ですが、午後2時から県内2つの会場で行われます。1つ目は氷見市芸術文化会館にて、テーマは2種目の人生を輝かせるにはについて、講師は新生会富山病院副院長内科中塚俊樹先生です。2つ目は新川文化ホールにて、テーマは就活を始めてみませんか、エンジングノート遺言の作成方法について、講師は県六法律事務所所長森岡真一弁護士です。そして7月30日日曜日午後2時から射水市大門総合会館にて、テーマは耳が遠くなると認知症が近づく、幸せで長生きの秘訣について、講師は新生会富山病院院長耳鼻咽喉科専門医真鍋康弘先生です。それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
はい、いのち未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製半旗をお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人県六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニコ、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院心療内科部長で著作家そして音楽家でもあります明橋大二先生にお越しいただいておりました。来週も何卒よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
イローナでした。
また来週。
また来週。終わりのない物語を完全に続く。